この劇団誌の第一の13章というのは皆さんはきっとダビデのように激したんじゃないかと思います。ウザになぜウザが主の前に倒れなければならなかったのか、納得できない、そんな思いで、私も実はずっとその思いを持ちながらここ、まあ、でも神様がきっと何かあるんだろうと思いながらこう納得できないままこう来ているわけでした。ところが、礼拝っていうことを考えるようになってから、なるほどなとこう理解できるところがあります。でそれを強調したことになると思いますけれども、そんなことをこうもう一つ、神様を礼拝するってどういうことなんだろうかっていう視点からこの13章をちょっと見ていきたいと思います。でまず第一にですね、これを理解するときに、この契約の箱と言われるものがイスラエル人たちにとってどんな位置にあったのか、また特にダビデがこの契約の箱を新しい都エルサレムにこの運び込もうとしたのか、それほどまでにこの契約の箱というのがユダヤ人たちにとってどう見られていたのか、大切にされていたのか、いや少なくともダビデにとって契約の箱というのはどんな位置にあったんだろうか、そんなことをこう見ていくと理解していただけるのではないかなというふうに思います。でこの契約の箱が実はエルサレムにこう持ってこられる、でこのことは第一歴代書が書かれたちょっと背景をもう一度考えてみたいと思います。バビロンから、イスラエル人とユダヤ人たちを中心にしてエルサレムに帰ってきます。そして非常にこの困難な中でエルサレムの城壁と神殿を修復します。なぜ神殿を自分たちの家よりも自分たちの生活や暮らし向きを安定させるよりも、まずなぜ、自分たちはエルサレムの神殿を整備しなければならないのか、再建しなければならないのかというこの問いに対して、実はこの記事はとても大切な答えであります。つまりそこに神様の契約の箱が置かれる場所なんだ、置かれている場所なんだ。じゃあどうして、じゃあ初めからエルサレムにあったのかというと、そうではありませんよね。ダビデによってエルサレムはこの異邦人から勝ち取られた、そして自分ダビデが自分の都としたそれはつい最近のことでございます。ですからもともとエルサレムが私たちはこのユダヤ人たちの中心のこの都市となっているかのように思いがちですけれども、実はそうではなくて、もともと異邦人の地でありました。ですからエドム人の地でありました。ですからそこのところを取って、そこを新しい都としたのはダビデなんですね。でそのダビデが神様の導きによって、そしてここに神様の臨在の印である契約の箱をそこに置いた。でその置いたということにおいて、じゃあそのどういう経過でそのエルサレムに契約の箱が置かれたのか、でそこのことが実は語られることによって、このユダヤ人たちにとって生活の困窮の中でまず神の神殿を建て直すということの意味っていうものが実は強く主張されていくわけです。まず神様を礼拝する場所が何よりも優先されなければならないっていうことが、ここで、歴代史の記者によって今建て上げ再建しようとしているこのユダヤ人たちをはじめ帰還のイスラエルの人たちに対してメッセージが送られているわけであります。でじゃあこの契約の箱は、この ほとんど実はサムエルの治世とサウル王の治世においては無視されていたのかというと決してそうではありませんね。でもこの無視はされていなかったんだけれども、この13章を見ますと改めて契約の箱っていうのがもう一度クローズアップされたっていうのは13章になってここに強調されていきます。でもう前にもありましたね、契約の箱、あのモーセがシナイ山で契約あの啓示を受けて、そして神を礼拝するっていう形で幕屋が作られていく、そしてそこに契約の箱が収められて、神様礼拝を中心としたイスラエルの民の歴史が始まっていくわけです。で、そういった事柄が起こって、でこのエルサレムのこの地を中心としたと言ったらいいんですか、十二部族、まあそれプラスワンがこのカナンの地に定着した時には、実は契約の箱というのはあまり中心にならなくなってくるんです。確かに神様を求めることということについてはあの変わりありませんけれども、しかし実際にこの契約の箱について、どうしようかというふうに国家としてね、民族、一大民族としてそれを取り上げるのはなかったようであります。でこのところの中で実はこの第一歴代史の13章を歴代史の著者がここに置いたっていうこと、これを強調している理由っていうの中にはもう一つね、決定的なこの歴代史の記者がこの契約の箱神殿というものを重要視している理由っていうのが実は比較してみますと分かるんですが、この第2サムエル記をちょっと見てください。第2サムエル記の、前なんですが、同じ記事がございます。第2サムエル記の、5章。で、この第2サムエル記のこの5章の11節から25節を見ますと、まあ簡単に説明しますが、この11節、ツロの王ヒラムはダビデのもとに使者を送り、杉材大工石工を送った。彼らはダビデのために王宮を建てた。ですからこの時にはダビデは神殿よりも先に王宮を建てていくわけです。そして6章に実はこの、6章になって第一歴代史の13章の記事が来るわけですね。わかります。6章に第二サムエルの6章になってこの第一、歴代史の13章のこの契約の箱をエルサレムに運ぶという事件が出来事が記されています。でその14章を見ますと、次第一歴代史の14章を見てください。14章を見ますと、ツロのヒラムはダビデのもとに使者を送り、ダビデの王宮を建てるために杉材石工大工を送った。でこの記事は先ほど言いましたようにこの5章の実は11節からの出来事なんですね。第2サムエルの5章の11節からの出来事とこの 6章の1節からの出来事の順番が実は第一歴代史では逆になってるんですね。ということは、そしてその後ですね、この第一歴代史の13章の後にこのツロの王ヒラムによってダビデの王宮がこう建てられていく。そして、この 第一歴代史14章の8節からペリシテ人が攻撃をしてきたっていう記事が起こるわけです。そしてこのペリシテ人たち の攻撃に対して勝利をしたっていう記事があるわけです。ところが第二サムエルの方でいけば、実はこの、契約の方向エルサレムを運ぶ前にこのペリシテ人たちが攻撃をしてきたというふうに記事になっています。ですからそこのところで順番が変わってるんです。で、多分にです、第2サムエル記の記事の順番の方が正しい順番だろう、時代的には正しい順番だ。それなのにあえて第一歴代史のこの著者はこの、ペリシテ人がこう攻めてきて勝利を収めたという前に、歴代史の記者はエルサレムに契約の箱をこの運ぼうとしたという事柄が出てくるわけです。で、ところがここのところで失敗をしますよね。で、15章からもう一度、第一歴代史の15章からダビデはもう一度この契約の箱をエルサレムに運ぼうとしたという記事があるわけだ。で、このことから実はこの第一歴代史のこの著者は、まあ第二歴代史も一緒同じ著者ですけども、この著者はダビデのこの最初に心がけたことは何か、確かにね、新しい首都を作り建設しました、建てました、そして国家を統一していきます。実はこのダビデによってこの時に統一された国家というのは、見れば分かる、ここで言われているこのところから見れば分かるんですが、多分にこの地を与えるよというふうに神様がアブラハムにこの約束した地、ね、そしてモーセを通して入ってモーセがこうカナンの地をこう見渡した地、それも多分にその広さに当たる地域、それがダビデによって確立した時、そうしますと、じゃあこの広大な土地領土を何をもって治めていくのか、国をね、民族として安定させていくのかって言った時に、実はダビデが第一にしたこと、いろんな仕事があったでしょう、きっと行政官を置くだとかね、法律をもっと整備するだとか、いろんなことがあったと思います。だけどもそのいろんなこの業務の中で、諸政策の中でダビデが一番最初にしたことはエルサレムに契約の箱を運び込むことだった。で、そのことを第一にして、そしてペリシテ人のこの攻撃があった時に神に伺って、そして勝利をしたという記事になっていくわけですよ。そうするとどうなります？このダビデをはじめとして神の国が、神の国として治められ、そして祝福されていくのには、神のご臨在を象徴するこの神の契約という、このことを大切にしていくこと、そのことによって勝利がイスラエルに与えられてきたんだ。だから今バビロンから帰ってきて生活を困窮してるかもしれません。そしてまた自分の家も不十分かもしれません。でもまず第一にするべきことは、これは神殿を建て上げて神の御臨在、神の御臨在する場所で神を礼拝するということがまず第一になされるべきことなんだということを歴代史の記者は強調しているんですね。だから第二サムエル記のこの記事と順番を変えてまで、この13章にエルサレムに神の御臨在の象徴である契約の箱を導き入れようとした。つまりまさにダビデがイスラエルをこの治めていくときに、 神の民の始まり、すべてのこの生活の中心というのは、まず第一に神の御臨在を覚えるという、そこから始まるんだということを歴代史の記者は強調しようとしていると、こう思えます。で、それがダビデによって具体的に行動となって、起こってきた。で、そこでです、そこでこのとても重要なことは、この第1歴代史の13章の記事を見ますと、また第2サムエルのその5章の記事を見ても分かるんですが、実はこの5章6章の記事を見ても分かるんですが、この出来事というのはここに非常に強調されているなと思うことの中に、実はこの第2サムエルをちょっと見てください。第2サムエルの先ほど6章、先ほど5章から6章なんですが、6章でこのダビデが契約の箱をエルサレムに登ろうとした時のその準備がこう少し載っています。そことここ13章とちょっと見ながら行きたいんですが、6章の1節から、ダビデは再びイスラエルの精鋭3万をことごとく集めた。ダビデはユダのバーラから神の箱を運び上ろうとして、自分につくすべての民と共に出かけた。神の箱はケルビの上に座しておられる万軍の主の名で呼ばれている。彼らは神の箱を新しい車に乗せて丘の上にあるアミナダブの家から運び出した。アミナダブの家子ウザとアフヨが新しい車を御していたという記事が起こって出てます。で、それが13章の出来事として出てきます。で、この時にいいですか、ダビデはとても大きな勘違いをしているんです。で、ダビデは契約の箱、神様をの臨在を象徴する、象徴し、神様を礼拝する、その中心となる契約の箱を運ぶのに、誰を使ったか。精鋭3万人って言ってます。軍隊なんです。そして、この軍隊を、すごい軍隊によってっていうことはどういうことかというと、ダビデの力なんです。ダビデの功績なんです。で、それによって神様のその御臨在される契約の箱をエルサレムにこの運ぼうというわけであります。で、この第一、この歴代史を見ますと、第2サムエルで言っている精鋭3万人という言い方ではなくて、こういうふうに言っています。第1歴代史の13章の2節では、イスラエルの全集団に向かって言った。もしもこのことがあなた方によく私たちの神主の御胸から出た、ここ第1歴代史です、出たことなら、イスラエル全土に残っている私たちの同胞に一斉に使者を送ろう。彼らのうちには遊牧地のある町々の祭司レビ人もいる。彼らを私たちのもとに集めよう。私たちの神の箱を私たちのもとに持ち帰ろう。私たちはサウルの時代にこれを顧みなかったから。で、すると全集団はそうしようと言った。すべての民がそのことを正しいと見たからであると言っています。で、このように声をかけようって言って相談した相手が1節13章の節。ここにダビデは千人隊の長、百人隊の長たち、すべての隊長と合議したって言ったのね。だから神様を中心とした国家を築こうと言った時に、最初に相談したのは千人隊の長であり、百人隊長の長である、あらゆる人たちの長なんです。つまり軍隊なんです。それを第2サムエルの6章では精鋭3万人というふうに言っています。で、その人たちにと話し合って、そしてエルサレムをこのエルサレムに契約の箱を運び そしてそこを礼拝の場所としようというふうにしたわけであります。そこにはもう明らかにダビデはここに非常に歴代しては弱めてはありますけれども、ダビデ自身の力、この繁栄で、それらがあるので、契約の箱をそれらの力によって、そしてエルサレムに運び込もう。でそれは実はみんなの賛成するところです。でもちょっと見て、ここ見ますと招集すると言った時にとても面白いんですが、遊牧地のある町々の祭司やレビ人もいる。つまり祭司やレビ人も集めたんです。集めたんです。ところがこの時に契約の箱とか信仰が、神様を礼拝するということがこの中心となっていなかったということが分かりますね。何かというとレビ人祭司が遊牧民としてこの専門の実は職務について生活できなかったということです。だからこのレビ人や祭司は本来ならばこの契約の箱を中心としたあの幕屋をお世話することによって民によって養われていく、それが本来の神様の民の、それを中心とした歩み、国家が実は神の民のとしての国家であるべきです。ところがレビ人や祭司はその働きでは、祭司としての本来の働きでは生活ができないという状況の中にあったということは、この時点まで一応神様に対する信仰はあったんですけれども、神を礼拝するという点においてはおろそかになっていた。神様を中心としてっていうところにおいてはおろそかになっていたということが分かりますよね。でこれは私は決して何ですか、牧師がアルバイトをすることは悪いとは決して言いません。せざるを得ないんでしょうけれども、しかし何か今日で言うと牧師や伝道者の働きがアルバイトを中心としなければならないということは、ある意味で悲しむべきことなんだろうなというふうに思います。ですからもしそこで本当にその働きに専念できるとするならば、それはむしろ幸いとして喜ばなければならないし、神に感謝しなければならない。そのように私自身はここで教えられるわけであります。でこのダビデの自分の力によってっていうね、それによって神様の印である、この臨在の印である契約の箱、これもね、ケルビンの上に座しておられる神の契約の印ってこう言ってた第二サムエルに対して、ここのところではものすごく短く言われていますね。神の箱っていう、それだけでボンと終わって、言われているんですね。で単なる箱っていう感じになっちゃいますし、またそれが神の御臨在するっていう理解からちょっと軽くなっちゃってんなっていう感じですね。で神の箱自体に特別な問題、価値があるわけではなくて、そこに神が御臨在しているっていう印なんだっていうね、そこのところから神の箱さえあれば良いという、そういう信仰にこう変わっていった。でダビデ自身は決してそうは思っていないんですよ。だってダビデは神に聞いてね、ついて戦いに行って勝利を収める、そういうことを繰り返してきた王ですから、ですから神を決して軽んじているわけではない。だけれども実はこの神を礼拝するということがどういうことなのかということが忘れ去られてたんです。そのことの一つとして実はとても大きなことがあります。でここで6節で言います。ダビデと全イスラエルはバーラ、すなわちユダに属するキルヤテエリアムに登っていき、そこからケルビムに在しておられる主と呼ばれていた神の箱を運び登ろう。これが正しいんです。これが正しい表現なんです。でそのことをもう一度こう言い直していきます。 ダビデはそのように理解した。じゃあそれでもうじゃあ神様を礼拝するということについてダビデはもうしっかりとして正しい理解のもとで祝福されていくのかというと、そこにまたもう一つ問題が出てきます。何かというと7節8節です。7節です。特にそこで彼らはアビナダムの家から神の箱なんです、ね、神の箱を新しい車に乗せたウザとアフヨがその車を助している。ここなんです。契約の箱は牛舎に乗せられるんですか？違うんだよね。祭司がレビ人が実は棒に担いで、そして運ばなければならないんです。これが実は旧約聖書の中でモーセにこの対して規定された神のこのご実在する契約の箱の実は運び方なんです。でそのことを知っていたはずなんです。ところが新しい箱この車に乗せたって、これはね当時のペリシテの人たちが神々を運ぶ時の方法なんです。ですからダビデは神様を信じていると言いながら、いつの間にか当時のねカナンの地の人たちのその神々に対する扱いと同じ扱いをダビデはいつの間にかしていたんです。それで新しい従者にその契約の箱を乗せて運ぶということを当時一般的にしていたことなので、異邦人がねしていたことなので、自分もそれをいつの間にかしていたんです。で私たちがこう礼拝をするとか神様を信じるって言った時に、このクリスチャンでない人たちの世界の中で住んでいる私たちはいつの間にかこの同じ感覚で神様を取り扱っていない、もうそれこそ神様を取り扱うという、それでいて私たちは神様に仕えているとか神様を礼拝しているというんだけれども、それが実は自分たちの習慣や感覚のや理解の中でそれでこの神様に対して礼拝をしていると思っている。でそこで重要なことがあります。何かというと、だって先生そんなこと言ったってでもいいじゃないですか。8節、ダビデと全イスラエルは歌を歌い、たてごと従弦のこと、タンバリン、シンバルン、ラッパを吹き鳴らして神の前に力の限り喜びを取った。心がこもってるじゃないですか。神様を全身を持って喜んだじゃないですか。全然悪いことないの。心さえ神様に向いてればいいでしょうと私たちは考えますよね。だけどここを見てみますと、これもなんです。私たちの人間が考える神様礼拝の方法とか神様理解なんです。それでことが足りると考えるんです。つまりこの私、聖書が天地万物を作られた神に対するお取り扱いを、実は私たちが人間が考える堕落した人間の考える方法で心を込めてやりさえすればそれでいいじゃないか、何の問題もないじゃないかというふうに考えるということはどういうことですか。人間の知識だとか経験が聖書のお言葉よりも優先しているってことなんです。だってモーセの律法を当然知っているはずです。するとモーセの律法によれば新しい牛舎に乗せて神の箱を運ぶっていうことは全然許されていないわけですよ。ちゃんと神のこのお言葉によればレビ人たちが担いでそして神の箱を運ぶというのがそれが規定だったんです。でそのところに私たちはとても大きな問題を考えるわけです。そうするとですね、そうしますとこの9節10節のこの今出来事が起こるわけです。このウザがこの牛舎に乗せてあった 神の象徴であるこの印のこの契約の箱が、これがこのひっくり返そうになった、落ちそうになった、そこで箱をパッと押さえるとその起点を聞かせたわけです。でそのことによってウザが撃たれます。ウザに責任ないよね。ね。でこのことは非常にこう私たちから考えますと現実的にウザのせいではないでしょう。もし悪いとすればダビデでしょう。ダビデがだって掃除にしようって言ったんですから。でこの出来事というのはやはり現代の日本人だけじゃなくて全ての人たちに不可解に思えるところであります。しかしこの事件はその先ほど言った契約の箱ということに対してどのように理解しているかというそのこの時代のことをちょっと考えて見ていきたいのであります。旧約聖書では神の清さというのは神の真の力を持っており、そして驚くべき物理的結果を生み出す。つまり旧約聖書の救いとか滅びって何かっていうとね、誤ってそして裁きを受けるとかまたは祝福されるっていうのは、これは旧約聖書の記録においてはこれは物理的な形、目に見える形で現実的に現れてくること、いや表すことによって神はどういうお方かということを教えている。ですからここでウザは撃たれて死んだ、滅んだか地獄に行ったか天国に行ったかという論議は全然なされてません。全然なされてません。でこのことについて旧約聖書においては神によって裁かれるとか神によって叱責されるということは死ぬことなんです。で神の裁きを受けるってことは即そこに滅びるということなんです。で神様の祝福を受けるっていうことはそれはどういうことかというと、この国力が増し加えられ食べ物が安定にこの豊かになっていくというのが神様の祝福というふうに、はっきりと目に見える形で神とはどういうお方かということを旧約聖書の時代には神様はご自身を表してきた。でも新約の私たちの時代においてはそれはイエス・キリストによって全ての私たちの技は完成させられているので、私たちがイエス・キリストのその喜ばれる全ての技をまたは私たちはそれに対して付け足して神様に受け入れられるとか受け入れられないということをする必要はありませんし、またしてはならない。神様がイエス様の成した技と贖いの技も含めて全てそれを私たちがしたものとして認めてくださるので、私たちは今神様のこの救いを受け行為を受けるために私たちが何かをして神様に喜ばれるとか喜ばれてないとかっていう結果を見て判断するということをする必要はないし、してはなりません。もし私たちが今の結果を見て、あ、私があの時神様にこういうふうに従わなかったから、だから今のこの苦しみがあるんだっていうような因果応報的なもし考え方をするとするならば、それは誤りであります。イエス・キリストの十字架の贖いでは不足だということになってしまいます。でも今私たちはここに旧約聖書のこの時代において神がどういうお方かということを神ご自身が明らかにしたのは、割り込んだウザを打つことによって神の清さ、そしてまた私たちは神に仕えるといった時に私たちの思考だとか物の考え方だとか価値観で神様が満足してもらえるようなするようなお方ではない。私たちの思いや考えや思考や全てを超えて神様はご臨在されるお方なんだ。ですから私たちの手に負えるものじゃないんですよ。私たちがどんなに頑張って神様の前に、わあ清い生活をしてる、だから神様は私を救ってくれる、いやそん な私たちが行える程度で神様の清さという神様求められる清さ を満足させることなどできない。神様を礼拝するということにおいても私たちの知恵や知識で予的なもので一生懸命努力してそして盛大な歌や音楽の祭りをしたとしてもそれで神様は喜ばれない、満足されない、神を礼拝したということにはならない。なぜならば神様は神を礼拝するというのはどういう方法でもってするのかということを旧約聖書を通して特にモーセ五章を通してレビ記を通してはっきりとこういうふうにすることが礼拝をすることなんだっていうふうにこう旧約聖書のために伝えているわけですよね。明らかにしてる。だからそれにそれ以外のもので人間的にいやもっと音楽を派手にしたらきっと神様喜んでくれるんじゃないかとかね、もっと音を大きくしたらば神様に届くんじゃないかなんていうふうに考える礼拝のあり方は全くこれは異教の神に対する扱いと同じ扱いをこの聖書の神に対してしていることであって神の清さには当たらない、到底及ばない。でそのことを示したのが出来事がこのウザの割り込みによって神の前に死んだっていうことなんです。でサムエル記を見ますとね契約の箱の傍らで倒れたってあるんです。でもここのところで歴代書を見ると神の前に死んだっていう表現をしています。つまり神に受け入れられなかったっていうことなんです。拒否されなかったっていうことを言うために歴代書はこの神の前に死んだっていう表現を使っています。そうするとね私たちは本当にこの自分のこの思いとか自分のこの願いそして自分の価値観で神様の前にやっていればそれで神様だって喜ぶはずだとか受け入れてくれるはずだというふうな結局は自分中心のね神礼拝であってはならない、神理解であってはならない、神様が求めておられる方法でそしてまた神様が求めておられる私たちの心を持って私たちはこの神を礼拝するのでなければ誠に神を礼拝したことにはならない。頑張っているつもりだけれどもその頑張りは人間的な力または人間的なその自分の繁栄というものを誇示するだけにしか過ぎない。だからダビデがやったのはそれだったんです。3万人の精鋭とそして新しいこの牛舎とそしてそこに契約の箱を載せる。そしてそのここを見てみますとすごいですよね。この全ダビデと全イスラエルは歌を歌い盾ごと10弦のこと8節ですがタンバリンシンバルラッパを鳴らして神の前で力の限り喜び踊ったと。このことがまさに受け入れられて多少のことは許されるかのごとくに思いがちですけれども歴然としてこれは神の御心にかなった礼拝の方法でありまた神をお迎えする姿勢ではなかった。この神が求める方法ではなかったことを明らかにダビデに示した。これがウザが神の前に倒れることによってそこでダビデは神を恐れるんです。本当に恐れていくんです。でここ怒ったってあるでしょ。怒ったんですけどもこれはねやっぱりいろいろ解釈あるんですがダビデは最初なんていうことを神様するんだ、多分に神に対して怒ったというのと自分のやったことに対して自分に対して怒ったというのとウザが手を出したから悪いんだっていうふうにウザに対して怒ったっていう、まあ3通りいろいろと解釈あるんですけれども多分にこのウザに対して怒ったっていうのはないだろうと。多分もしかしたら一時的に神様に対して神様なんでそんなことをしたんだ、でしかも3万人のね精鋭の中からウザとそしてまたもう一人ですよね、この誰でしたっけ、 もう一人の名前ちょっとアフユですね。でそのそうですね7節ウザとアフユ、この2人はその3万人の精鋭の中からダビデの最もこの信頼する兵士であったんじゃないかっていうふうに言われます。でそれが取られたということに対する怒り、そしてその次には自分のやったことに対するこの自分自身に対する怒り、でそれが理由どうしてわかるかというと15章になりますとガラッと今度は契約の箱をエルサレムに運び入れるときに変わるんです。レビ人祭司を中心としたこの契約の箱を運び入れるということをしてまいります。ですから契約のこの神の御臨在される契約の箱のはですね、人間のこの誤りや健全な人間の動機のどちらにも実はこう人間の考える範囲の中でこの閉じ込められるようなお方ではないということであります。そうすると新約聖書の中でヘブル人の手紙の中にもあるんですが、神様は新約においては私たちに何とおっしゃってるでしょうか。この神様ご自身はもうイエス・キリストを通して救うという道、これ以外にない、それを良しとされたというふうにあるんですね、ヘブル書の7章。そうするとね、これ以外のものにはないと御言葉を通して語られているのに、他のもので神様によって救われようとしたらば、それは神の行為を受ける、どんなに盛大にやったとしてもイエス・キリストを信ずる、その道を通して救われることを良しとされたっていう神の方法からすれば、それはもう的外れです。で、そんなじゃあどんなに悪いことをしてたってイエス様を信じたら救われるんですか、それはちょっと考えられない。いやそんなじゃあ好きなことを今のうちにしとこうなんていうふうな考える人っていますけれども、それでも救われるんですか。そうなんです。もういくらお百度踏もうと10日間の断食をしようと、そのような方法では救われないんですよね。どんなに償いをしようとしても、イエス・キリストの償い贖いなくして神の前に受け入れられることはない。それが神様が定められた、実はそれを通して神を礼拝するっていうのが、神が新しくイエス・キリストを通して私たちにお与えになった礼拝方法でありますし、また私たちに関わって神の子とされる実は手段が、これが新約聖書のイエス・キリストを通してという意味であります。でそこのところを強調して、何ですか、共通しているんです。神が定められた方法でなければ決して神様はそれを喜んで受け入れることはなさらないということなんです。でこのことを旧約聖書を通して私たちは知っていかなければなりません。それは現実的なウザが神の前に死ぬということを通してこのことを教えます。そして最後にもうすぐあと5分だけください。最後にじゃあこのことでイエス・キリストを信じたらどんな人でも救われるんですか、そのことを実は予見して表しているところが、実はこの聖書の中の13節14節なんですよ。第一歴代史の13章のこの13節14節、そこでダビデは箱を別のところダビデの町に移さず、ガテ人オベデエドムの家にそれを回した。ガテ人オベデエドム、多分これは異邦人だろうと、ユダヤ人以外のイスラエル人以外の人だろうと。でもここのところもダビデによってすでにも支配されている民族の人たちだろうと。で多分ペリシテ人の一部ではないかというふうに言われてますが、でダビデは同じね、もうこんな裁きが起こったこの契約の箱を同じイスラエル人たちの中に置くことはできない。まあペリシテ人だったら異邦人で敵対してたからいいやろっていう、まあ、そういう考えかどうか分かりませんけれども、そこに置いた異邦人です。イスラエルに対しては長年敵対している民族だろうと言われた、ペリシテ人の一族。ところがですね、この ダビデと敵対しイスラエルを苦しめていたあのペリシテ人の一族であろうはずのオベデエドムの家族と共に彼の家に3ヶ月とどまった。主は、オベデエドムの家と彼に属するすべてのものを祝福された。面白いね。この同じ民族だから、だから祝福じゃないんです、関係ない。でここのところでどうしてじゃあオベデエドムのこの家族とその家とか祝福されたかって理由は分かりません。どういうふうにして扱ったのかも分かっていないです。ただ神様はこの歴代史の著者を通して頑張ったから褒美をあげるとか、頑張らなかったからその褒美を削るだとか、そういうお方ではないということを、たとえ異邦人でありイスラエル人たちの敵であったとしても神は祝するものを祝福する。祝福とか裁きというのは神の実はご主権の中にある。だから私たちはその神を恐れる。だから私たちは聖書が伝えているようにその神様が定められた方法を通してのみしか私たちは神を礼拝するのにふさわしいものではない。私たちは人間の力や努力やそういった栄光やこの財力を持ってですね神様を礼拝すれば神様が喜ぶかというと決してそういうことにはならない。今日私たちは本当にこのイエス・キリストを通してそして神の身元に行くというこのヘブル人への手紙の中ではっきりとイエスを通して救われることを良しとされたというこの方法は変わらない。そのことを私たちに教えている。私たちのこの方法や努力やそういったものが無駄だと言っているわけではなくて、それをもって神に受け入れられる、その誇りを持ってその力を持ってだから受け入れてくれたということにはならないということ、そのことを覚えていく必要があるじゃないでしょうか。だから今ね、今あなた方は苦しい、でもこういうお方のを礼拝するその場所として神様が定められたところで、定められた方法で神を礼拝するところからイスラエルの民というのは始まるんだ。私たちの生活もそうなんですね。そこから始まる。そのことを私たちに教えている、励ましているところでもあるんじゃないでしょうか。ですからこの13節14節は、ね、もう全く神様の祝福を受けるにふさわしくないものまでが祝福される。本当に主に心から感謝し、そして私たちも本来そうではないにもかかわらず祝福されたものなんだということを覚えて主を崇めたい、そのように願うしたことをお祈りいたします。愛する父なる神様、私たちの日ごとの歩みはさまざまな困難と混乱と、そしてまた時には自分の力を誇る、そして自分で自分を鼓舞して、そしてこの大変な世の中生きていくことができると考えがちですけれども、まず神を第一にしていくということがどういうことなのか、本当に新約において豊かな恵みの中に入れられたと、そこに立って主よ、私たちは日々の生活の中で神を中心とした歩みとは何なのかをどうぞ問い続けることができますように。自分の弱さの中で泣き崩れる時もあります。時には自分の力のこの充実さの中で有頂天になって誇ってしまうこともあるかもしれません。でも主よ、それらに関係なく私たちは神の前に イエス・キリストの故に受け入れられたものであることを覚えて、本当にへりくだるものとなりますように、そうした歩みができますように。弱い私たち、本当に崩れやすい私たち、傲慢になりやすい私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。